談レコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、東さん、
はい、
今週も僕が、はい、ネットで見た映画の、はい、紹介というか感想というかね、考察というか、はい、それを東さんを相手に続けたいと思います。はい、東さん、
はい、
日本映画の中から1本を選んでください。
あのね、全然知らないこれ、家庭の城？
あ、家庭の城ね。これ相当マイナーな映画で、
はい、
築城映画といって、
お城を作る映画。
そう、戦国時代にお城を作る映画があったような気がして調べたらあって、で、これ、例の安土城ね、君が言った、はい、安土城を築城する映画なんですよ。うん、で、純粋にもうその建築、当時の建築場面とか、
はい、
そういう内情とかを知るのにいいなと思って、
はい、
マイナー映画だけど、見ました。それで、主人公が大工さんで西田敏行 で、
うん、
で他にも山本太郎とか、まあ、いろいろ緒方直人も木こりで出てきたな。で、まあそういう、まあ、マイナーといってもちゃんとしたメジャー映画だと思うよね、うん、日本の。でこれね、最初の点数取るとね、まあ、60点か50点ぐらいでいまいちです、うん、この映画は。ただ、その、まあ、まさに戦国時代を今研究していて、
はい、
その当時がどういう世界だったか知りたいわけですよ。うん、で、それってガンダムの考察とかと似ていて、正解って実はあるようなないようななんですね。うん、つまりタイムマシンがあって戦国時代に行けない限り、確かめようがないことっていっぱいあるんですね。
はい、
例えば文字は残ってるけど、話し言葉ってタイムマシン乗っていかない限り絶対分かんないわけですよ。だからそういうようなことは全部推察するしかないわけです。今僕らが喋ってる言葉とか、その100年間でどれぐらい変わったとか、そういうことを積み重ねていくと真実により近いものが見えてくるんだけど、でもその研究者ごとのなんか手心によって随分雰囲気変わるんだよね。これっていうのが映画監督がみんなが作ると、みんなの作る戦国時代とかって違う戦国時代なんじゃん。だからいろんな監督のを見比べて、いや俺はこっち寄りだと思うなとか考えるのが楽しいのね。
はい、
つまり考古学的なものっていうのは多分永久に正解は見つけられないんだけど、正解に近づくことはできるっていう、こういう世界なの。ガンダムの考察でも僕はそうだと思うんだけどね。で、まあ、そういう意味で家庭の城っていうのは、あの天守閣、例のね、安土城天守閣をその作る、大工さんたちで、でそれが名古屋あたりの宮大工といって神社などを作る大工さんのグループがあって、その親分が棟梁が西田敏行なわけで、100人ぐらい連れていくのかな。で最初にコンペがあって、で京都とか奈良とかの、もううちは奈良の東大寺を建てたメーカーでございますとか、うちは金閣寺を建てたメーカーでございます、もう老舗のゼネコンでございますというのを、この模型を、すごい模型を3社も作ってきてね、コンペして、それでなんとか選ばれて、いざ建設する。でその建設するのに、なんかすんごいでっかい木の柱が3本必要で、この辺にはないで、あるのは木曽っていうところにあるんだけど、そこは敵国の武田領だと。でもう敵戦争中だからどうしても買ってこれないっていう中で、まあ、西田敏行本人がいて直談判して、で木こりの緒方直人と意気投合して、あの木を送ってもらうと。だけど敵国に木を売ったなって言って緒方直人そのまま処刑されるんだけどね。まあそういうような、嘘か本当か分かんない、そういうような話があって立っていくと。で僕はどっちかというと、天守閣は建物じゃん、
うん、
それより築城っていうのはね、あの土台の部分なのよ。で石垣とか、
うん、
でいやこっちが知りたかったんだけどなと思って、大工さんの方は結局、うん、建築物っていうのはさ、ただの建物だから、燃えりゃしまいだから、いわば城であってもお寺であっても一緒なわけじゃん。だけど あの土台の石垣っていうのは城でしかないから、そこを知りたかったんだけどなと思ったんだけど、その阿能州っていう石垣を作るメーカーも、まあ、相棒として出てきますんで、一応は、まあ、分量は3分の1にもないけども、石垣を組むとこもあります。で、まあ、天守閣の建設っていうのは、あんまり城で言うと飾り物みたいなところもあるし、織田信長の作った安土城というのは7階建てかな、当時不可能なぐらいのでかさだから、まあそれは苦労話がいっぱいあるよねっていうことなんだけど、この映画も、まあブレイブハートにちょっと似てて、なんていうのかな、こう、歴史的な考察が一箇所どうしても納得がいかないのは、この安土城っていうのは信長が言って中が吹き抜けになってるわけよ。で、一番上の部分に自分は住むって、信長家に住むっつって、唯一天守閣に住んだバカなんだけどね。でも4階までは吹き抜け構造にして、ヨーロッパの教会の真似をしろっつって、だからすっごい高い天井を見せろっていうことで、吹き抜け構造にしろって言ったし、それは現に発掘調査などによっても証明されていて、礎石っていうでっかい柱を建てるためにまずでっかい石を埋め込むのね。だから必ずもう上のものが全部なくなっても礎石っていう土台の石は発掘されるわけだけど、安土城天守閣の真ん中にはそれがなくて、やっぱり空洞だったんだっていうことが、まあ、ほぼ判明してんだけど、この映画ってその直前に作られたのか、その説を取ってなくて、そのコンペで信長に言われて中を中空にしてきた二社は火をつけてみたらボンボン燃えたので負けて、で西田敏行はやっぱりこれは真ん中に柱がいりますって主張した方なのね。で火をつけたらなかなか燃えなかったので、採用されたっていう話になったので、あれって思って一時停止してウィキペディアで調べたら、あれこれおかしいんじゃないかっていうので、最後まで、それで、最後までこの西田敏行が必死になって買ってきた、その、ぶっとら、三本の柱の真ん中に立てた柱ね。その、まあ、発掘調査では発見されなかったその礎石がさ、その映画の中ではあって、そこに柱が立っててさ、で城を作ってみたら城の重さでメキメキメキメキぶっ潰れてきそうな音を立ててるから、西田敏行が登ってね、なんかみんなで引っ張ってこうね、一瞬持ち上げてくれ、その間に5ミリ削るからみたいなことで15センチ切ったのかな、15センチ切って合わせたら城がちゃんとなったよっていうオチなんだけど、そのみんなが必死になって、まあ、何百人という仲間が手を血まみれにしながら引っ張り上げたそのぶっとい柱っていうのが発掘調査でなかったっていうね、ことがほぼ判明したし、その吹き抜けじゃない説を取ったら、そのザビエルが書いてる記録とか、それとか織田信長がね、そこにこだわったということは全部なかったことになるわけよ。しかもさ、そこまで一生懸命立って、その安土城天守閣完成って言ったら終わるんだけど、3年も経たないうちになくなるわけよ、その。いや、焼けちゃって。じゃあその、いや、燃えにくいって話はどこ行ったんだよって。なんなら吹き抜けで燃えやすかったからなくなったんじゃないかっていう方が通るじゃないかということで言うと、この話も、やっぱりその、こういう歴史もんは、史実、史実、史実にこだわる必要はない。フィクションがあって当然いいんだけれども、なんか肝心なところが、そのブレイブハウトの諸役権と一緒で、これが映画の肝だろうっていうのが後で調べたらなかったらしいって分かった時の、その運算無償感っていうのかな。これもう取り返しつかないんだよね。それと、この映画の、まあ、一番のマイナスポイントは、なんか、この監督がダメなんだと思うんだけど、城を建てるだけの映画じゃウケないと思ったのか、大竹しのぶさんが奥さんで、それで、まあ、娘がいてみたいな、その西田敏行の家庭のことをものすごく無駄に時間を割いて描くのね。で、いろんな毎日のようにその仕事に行かないといけなくて、 もう家がほったらかしでみたいな、奥さんはもう病気で死にかけてるのに今日もお城に建てに行くんだよっていうようなね、そういうよくあるメロドラマ、それいらないんじゃないかって2時間しかないんだからっていう中でやっちゃったり、で最後にもっとひどいのが、なんかこれ合戦シーンとかなって寂しくねえかって思ったのか、あの信長が暗殺されそうになるその工事中にね、視察に来た信長がドカーンって爆弾が爆発して、でそこから忍者が湧いてきて信長が切りかかって、こっちの忍者が応戦するっていうような、そこにさ、さっぽいワイヤーアクションを使うのね、うん、思いつきで用意しただろうみたいなワイヤーアクションを、うん、でさ、それが中国とかのいわゆる香港映画のワイヤーアクションに比較比べるとさ、めちゃくちゃ寒いのよ、寒いっていうかさ、なんだろうな、もうね、映画台無しっていうぐらいダメなのよ、
うん、
そこであの政治家になった山本太郎がね、またね、なんかあのその好きだった女がその暗殺を目論むくのいちだったのね、うん、そのあ好きだった女を守ろうとして、うん、そいつそのなんとかに手を出したとか言ってさ、出て行って、それでめった刺しにされて殺されて、みんなかいいやつだったらなって言って泣くとかさ、いらないでしょ、
うん、
いらなくないですか、その今の話を聞いただけでも、
まあ多分スケベ心出したんでしょうね、監督は。そういう風なのがなかったら、
そう、
あの盛り上がりが、
僕はそれをスケベ心というよりは弱気と見るね。
あ、
つまりさ、まあ、今さ何でもそうじゃん、こういうあのそうそうガルパンの話でも出たけど、女子高生入れとかないとこれ伸びませんよみたいなのって、あの現実だけどさ、なくて伸びたらもっといいよねって思うじゃん。戦闘機でもやっぱ女子高生と擬人化でしょうとか、何でもそうじゃん、ビビットアービーでも何でもそうだけど、可愛い子ちゃんがみたいな。でもさ、あの僕やたらね、そのツイッターなどにさ、ビビットアーミーの CM が入るんだけど、その戦争ストラテジーゲームなんだけど、可愛い子ちゃんたちが出てきて、しかもなんかもうレイプされてるような絵とかがいっぱい入ってくるのよ。で、いや俺な、女の子は好きだしレイプも嫌いじゃないけど、俺戦争ストラテジーゲームだと違うんだわって思うし、でもファミコンウォーズに出てくる萌えキャラみたいなのがいるんだけど、その程度のリビドーはあった方がいいんだわっていう、お前その加減はさじ加減ってお前言葉知らないかって思うんだよね。で、あのただただ露骨に可愛い子ちゃんでここで客を引っ張ってきて、ここでラブシーンでここであの少し気まずい空気を出してみたいな、ああいうね、なんていうのかな、お手盛りでさ、こうなんていうの、こうコピペコピペみたいなね、はい、こっちからこれこっちからこれ引っ張ってきてみたいな、うん、そういうクリエイターってさ、ダサいじゃん、もうその時点三流じゃん、岡本喜八とかさ、押井守とか、そういうレベルでは全くないよねっていうものだよね。だからそういうさ、これ聞いてくれてるクリエイターの中に、ああ俺もそういうとこあるわって思った人は、サラリーマン化してるよね君はって僕は言いたい、あの誰かの顔色を伺うからそうなるんだよ、
うん、
あの本心からね、その女の子と戦車とかがやりたかったらどうぞやってくれと。だけどこれやらなきゃ、法則に乗らないよねとか、企画通らないよねっていうようなのっていうのは、あの現実だろうけれども、うん、一つもいいことではないよねって僕は思っています、
うん、
まあこれぐらいでいいか。まあ家庭の城ちょっと本当ね残念だったし、あと建築シーンがだからやっぱ、うん、それで削られたというか、もっと本当にバカみたいにレゴ組むだけみたいな映画だったらよかったと思うよ。本当建築のリアルを徹底的にやれば、それだけで僕は面白くなくても面白い映画になったと思うし、前半すごく良くてね、僕ねやっぱ戦国時代にそのお城は誰が建てたんですか、はい大工さんですっていう関西人あるあるあるなんか、その中ででも大工さんですけど、大工さんって戦国時代にいたんでしょうかっていうことを真剣に考えたら、この映画の通りでいたんですよね。で中世とかにはいないんですよ。いやいるんですけれども、あの中世ヨーロッパとかはもうそのあまりにも乱世なの ので、うん、大工さんっていうメーカーが存在するのではなく、うん、そのもう兵隊とか人足を雇って、うん、それで、一部のエリートはこう設計図書くけど、うん、あとはもう人間とか兵隊が全部やるっていうようなことだけれども、いや日本の築城もそうだろうって言うけどね、これ日雇い労働者でできる石運びとか当然そうやってやるんですけれども、うん、城とかああいうねものって素人じゃできないんですよ。板切れ一枚素人では作り出せませんから。だから日本には戦国時代の前には室町、室町の前に鎌倉、鎌倉の前に平安という時代が何百年もありまして、その間ねずっとだよ、だって平安時代ってねかれこれね500年以上あると言われてるんだよね。でその時代お寺を作りまくってた日本では。で日本って至る所にお寺があるんだよね。でね、そのお寺っていうのは実はほぼ軍事施設と同じぐらいの規模と、城と同じぐらいの規模と、いわゆる防衛能力を持ってるわけよ。だから僕は今回日本ではなぜテントがないんだろう、日本の戦国時代ってテントがないんだよ。陣幕っていうの張るじゃん、
はい、
あれ屋根ついてないでしょ、
はい、
あれ外国は全部今でいうテント形式のものを軍隊は持って歩いてるわけよね。で八重だって言ったら、ところが日本にはどこをどう探しても、ま、末期になれば少し西洋の影響があってね天幕って出てくるんだけど、ないのよ屋根付き の布のテントっていうのは。もうそれでさ、どうしてたんだと、雨だって降るだろうって思って、ところが考えてみれば日本ってまず狭いのもあるけれども、うん、至る所に神社と寺があるでしょ、
うん、
でここが野営地なんだよ、
うん、
だからあそこまで攻め込むのに3日かかるんだけど、途中に7軒ぐらい神社と寺があるから、うん、じゃあ、何月何日ここ、何月何日ここっていう風にもう全部手下がね手配して、で、まあ、先触れ出しといて、うん、借りるからな借りるからなっつって、俺がするからなとか言って、その寺を借りると。で、その寺の本堂に殿様たちは屋根のあるところで寝て、で、兵隊たちはその寺の境内にさ、焚き火焚いて、まあ、過ごすわけじゃん。で、雨とか降ってきたら、その屋根の境内の縁側みたいなところに隠れると思うんだけどね。で、そういうような形で、そのいろんなことがやっぱり分かってきたわけ。なぜ、そのテントを日本の軍隊は持たないのかとか。で、それでいくと、それまで その平和な時代に日本ではその死ぬほど寺や神社が作られ続けて修理され続けていたから、実は日本中に優れた大工メーカーというのがうなるほどあったんだよね。そうやって京都には金閣寺や金閣建てた、奈良には東大寺建てたとか、もう至る所にこのなんとか寺を建てたっていうところがさ、グループがあるわけよ。でじゃあそのグループは戦争に動員されないのかというと、それの人たちってさ、一番大事だから、兵役も免除されるし、戦争で何なら景気良くてね、ますます増えてるわけ、人数が、
はい。
で、それがさ、ヨーロッパとかだったら、モンゴル軍とかバーッと入ってきたら皆殺しされちゃうけど、日本だと戦がワンはあっても、その建築メーカーに対して虐殺とかは絶対行われないわけ。大事だから。だからそう考えると日本の戦国時代っていうのは軍隊勢力同士はひたすら戦うけれども、その周りで儲けるメーカーっていうのはむしろ好景気で、しかも殺されもせず、まあ、受注があれば建てますよみたいな、お金が
アネハイムみたいな、
アネハイムみたいなんだよね。だからそう考えると、その日本で時代にそのヨーロッパでは考えられないぐらい手の込んだきらびやかなお城がいっぱい、まあ、その戦国終わりにはバーッと建つでしょ。でどうやってこんなにたくさん その同時多発的に、しかもねそのお城って短期間で作るんだよ。だから一番長くて3年ぐらいで建てるものを、その日本中で一斉にしかも美しいものを建てたでしょ。だからこんなのね素人や人足にできることじゃないから、だからそれだけ日本の戦国というのはある種平和な世界で戦争していたんだなっていうことは分かりました。だからこれは家庭の城を見て納得がいったことなので、そういう意味ではありがたい映画でしたよ。だから65点かな。うん、はい。じゃあ、
はい、
ヨーロッパ、西洋のやつ。
じゃあクレオパトラ。
あ、いいの選んでくれた、ね。クレオパトラも超大作で、
はい、
20世紀フォックスってあるでしょ、
はい、
20世紀フォックスが潰れかけたっていうぐらい超大作で、ね、 ちょっとど忘れしたけど200億ドルかな、なんかとんでもない200億ドルだったと思うよね。
だいぶ古い映画ですからね。
あ、そうそうそう、カラーだけど、僕が生まれる前かな。で、美女のね女優さんがエジプトの女王クレオパトラをやるという映画で、これそうだな、ベンハイより長かったかな、4時間弱あったか4時間超えてたかもしれない。正直あんまりおすすめできないんだけども、あのね、めっちゃクソ贅沢ですよ、お金がね。その20世紀フォックスが潰れそうなぐらいお金かけましたから。で、地中海で戦う海の戦いとかもね、もうミニチュア使わずに全部本物でやるんですけどね。あの、残念なのは、ああ、これ作った人分かってねえなって、お金のかけ方分かってねえなと思ったのは、このほとんどが、クレオパトラ女王の住まいするアレキサンドリアの宮殿の中の映像なんです。で、宮殿の中は、その、完璧に再現されていて、もう金銀財宝とか、そういう、なんか像ね、もういろんな黄金の像みたいなものがあったり、すっごいおしゃれな椅子とか、あとなんかハーレムみたいなお風呂があって、美女たちが戯れてみたいな、ああいうもの。で、ああいうものとか天井の高さもさ、博物館ぐらいある天井の高い部屋がさ、いくつも、そのシーンごとでいろんな部屋に生活してるから、すっごいお金かかってるわけ。で、一方、もう一箇所で映るのがローマだよね。これローマ帝国時代だから、そのローマの本部の方で、その、なんか、カエサルとかアントニウスがね、いろいろやってるシーンがあって、これはローマはローマでさ、全盛期じゃない？だからローマ帝国の首都の、宮殿の中とかも同じようにこうすっごい再現されて、もうめちゃくちゃお金が上がっているわけなんだけど、室内じゃん結局。だから延々ね、豪華絢爛な室内の映像が続くのよ。面白くないのよ。あのね、僕いろんな映画見てね、その予算のない映画もあるよ、あるけれどさ、お金ってメリハリ、ここに金使ったよバーンっていうのの後に、ここただの地道で撮ったよとか、うん、ここほぼただ同然だよ、ここ金かかってるよみたいな、うん、メリハリがあった方が絶対面白いと思う。これはもう講談でも何でもそうなんだけど、全てのエンタメはやっぱり緩急みたいなものが必要なんだけど、このね、クレオパトラにはね、緩急が全くございません。ずっと4時間ずっと金がかかってるわけ。そうするともう芸吐きそうだね。あの、全然ありがたみない、金がかかってるありがたみが全然ない。で、もう最後には豪華であることには慣れきってしまって、じゃあ話が面白いのかというと面白くはないんだよ。でね、もうこれは歴史もんですから、クレオパトラが最初、まあ、そのローマのシーザーとセックスして、で子供まで産んで、でその同盟国になる、うん、ところがシーザーは調子に乗りすぎてローマで殺されちゃって、うん、でその後を継いだアントニウスっていうのがまたクレオパトラと恋に落ちてラブラブになって、まあ、シーザーと同じようにまた同盟国になれるかなと思ったら、このアントニウスが本当に、なんていうのかな、ダメ男で、戦争の専門家で強いんだけど、政治力が全くなって、いつもお金がない、お金がないって、兵隊に給料がありませんみたいなんで、どうすんだみたいなこと言ってるようなおバカさんで、で、その、クレオパトラも、なんとかこのアントニーをね、立派な男にしてと思うんだけど、もう全然ダメなアルチュー親父みたいなのよ。で、本国のローマの方でアントニウスはもうそのはみごにされちゃって、で最後はもうたった一騎でそのローマ軍に立ち向かっていくのね、このアントニウスが。だけどその夜寝てる間に味方の兵が2000人ぐらい、最後残った2000人ぐらいももう夜の間にみんなとんずらこいちゃっていなくなってたわけで、俺一人かよっつって、いいよ一人でもっつってその敵陣に突っ込んでいくんだけど、敵陣がそのアントニウスを見て、シカトすんだよ。で、おいおいって、戦えって言うのよ。シャーン顔して。で、 もういいやって帰るっていうね。で、結局そのダメダメなアントニウスがもう最後は自殺するのかな、切腹みたいに自殺して、でクレオパトラももうしょうがないって言って自殺して終わる。だから少しも面白いとこがないんだけれど、ただこの映画ちょっといいのは、このアントニウスという2番目の、まあ、ローマ人がね、ダメ男なのがね、じわじわ来る。じわじわいい。あと、こんなダメ男いるかって思うぐらいダメ男で、で、その最後一人ぼっちで突撃していっても誰も相手にしてくれないという惨めさ。だけど、そのアントニーが死んだ知らせを受けたそのローマの皇帝がね、新しい皇帝が、お前ふざけるなって怒るのよ、その伝令に。お前ローマの英雄アントニウスが死んだのに、お前その言い方ないよつって、もう直立不動でブルブル震えながらそれを報告しろつって起きれんのよ。で、つまりアントニウスは愛されていたんだよね。ローマの国民からも愛されていたし、クレオパトラにも愛されていた。だけど、何一ついいとこがない男なのよ。ね。そこがね、歴史のちょっといいとこ、いい話だなって思うのは、アントニウスって何だったんだろうと。能力だけで見ても大したことないし、実績も大したことないけども、多分、いい人だったんだろうなって思うじゃん。で、カエサル、前の夫のカエサルは何でもできる人だったわけ。だから完璧な夫だったけど、それより数段を取るアントニウスはダメなやつなんだけど、なんかね、歴史に愛嬌を加えてくれたっていうかね、まあ我々レベルですよね、庶民のレベルっていうか、神様みたいにはなれないんだから、もうそのアントニウスもな、俺にそんなこと言われても無理みたいなことをよく言うのよね。それでもう引きこもっちゃって、もうずっと俺ここにいるっつって、何にもしないでクレオパトラの宮殿に住んでるってことも多々あるっていうね。でもね、それは唯一このローマ帝国ものって面白くないなって僕は今回思って、ローマ帝国ものってね、いつもこれだなと思って、面白くないなと思った中にアントニウスだけはちょっと共感できるキャラが出てよかったな。ガンダムみたいな、ガンダムのシャアみたいな、まあガンダムのシャアって言ったらみんな怒るだろうけど、シャアもダメダメじゃんかって、それがね、ダメダメじゃなかったらね、あれダサくなんですよ、ガンダムは。逆襲のシャアがまあそこそこ見れるのはダメダメなシャアをちゃんと描いてるからであって、まあ、なんか英雄のさ、なんかわけのわかんないさ、何でもできる英雄みたいなんで突っ込んでいったらさ、あの映画は見れたもんじゃないんですよ。で、まあ、これは本当に、言葉にしにくいけど、まあ、そこは良かったなって思いました。ただこれクレオパトラおすすめしないな。長いから。
僕はこのパトラは見てないんですけど、手塚治虫のクレオパトラ知ってます？
いや知らない、初めて聞いた。
まあちょっとエロチックな
漫画の方でしょ。アニメ？
アニメ。
あ、アニメ映画版の。
あります。
あ、それ見たいな。
うん。
まあ、手塚の解釈になってるよね。うん、もちろんエロチック
だ。アントニオがホモで、
はい、
クレオパトラになびかない。
あ、そうなの、うん、
っていう話になってます。
うん、あ、はいはいはい。確かに色仕掛けあまり効かなかったとも言われてるよね。うん。うん、まあ、当時ローマ、ホモは当たり前だからね。まあまあまあまあ、本当そうだけど、あ、でもね、そう、一つ不思議なのはね、まあ、クレオパトラって、アケメネス朝じゃないや、なんとか朝って言うんだけど、エジプトね。あれさ、なんでクレオパトラの軍って出てこないんだろうって。要はエジプトをも保存するためにクレオパトラは頑張ってんだけど、エジプトの軍隊っていうのが全然出てこないのよ。
うん、
で、ローマの軍隊に頼ってばっかりいるからアントニウス最後一人ぼっちになって負けちゃうんだけど、なんで直営軍が出てこないんだろうと思って、それは謎だけど、そんな詳しくないけど、やっぱりエジプトの歴史だろうかね。エジプト軍が強かった話ってあんまり聞かないんだよね、ラムセス2世の大昔の頃から。あんまり強くないんだよね。まあそれしょうがないのかな。じゃあ次行きましょう。
はい。 ゼロ戦、
あ、黒
雲一家、黒雲一家、
ごめん字が汚くて、ゼロ戦黒熊一家っていう、はい、昔の戦争映画で、これ点数98点かな、この映画ね、最初に、みんながっかりすると思うんで最初に言っとくけど、タイトルと内容がちぐはぐっていうか、ゼロ戦黒雲一家っていうタイトルだから、当然ゼロ戦が大活躍すると思うじゃないですか。で、ところが、この映画の最大のちょっとマイナスポイント、まあ僕がマイナス2点引かせてもらいました。2点分は、ゼロ戦飛行機は3機ほど出てくるんですけれども、全くゼロ戦じゃないんですよ。で、微妙にゼロ戦じゃないっていうのかな、はい、でよく見たら、まあ、僕は多少詳しいから97艦砲かな、97艦砲みたいな、いわゆる戦闘機じゃなくて爆撃機なんですよ当時の、
はい、
でそれが3機ばかり出てくるんです。でそれが決定的でがっかりなのは、当時の映画なので特撮を空戦では使ってて、ミニチュアが飛ぶじゃない、ミニチュアの方もその、いわゆる実物に合わせていて、ミニチュアもゼロ戦じゃないの、だからミニチュアも97艦砲で、ね、しかもね、その最初の空戦でアメリカ軍 の、 飛行機を一機露獲するのよ、でその露獲した飛行機に、主人公の石原裕次郎が次から乗ることになるんだけど、その飛行機どう見ても輸送機なのよ当時のアメリカはね。で武装ついてないはずなのに、石原裕次郎はその輸送機で次からバッタバッタと敵を撃ち落とす、だからあらゆる点でそのメカ、兵器、飛行機ね、飛行機に関しては何一つリアリティはないのよ。で、ゼロ戦黒雲一家って言うから、今で言うとゼロ戦が見たいなっていう人が見ると思うんだけど、その点は大がっかりで、僕は二十歳ぐらいの時にこの映画を見て、大がっかりして、なんだこの映画って思ったよ。だけど、今40いくつになって見た時に、この映画98点の名作映画だったので、それをレビューさせてくださいね。このね、ゼロ戦黒雲一家はね、端的にみんなに分かりやすく言うと、まさにパトレーバーです。パトレーバー。あるいは08正体のガンダムの外伝とかも近いと思うけども、まさにね、後世のアニメ、ロボットアニメとかの名作にすごい影響を与えた、作品です。で、まあ、簡単な話なのでちょっと説明すると、なんかもう南方に日本軍のね、もう見捨てられた島みたいなのがあると。で、そこに一機のゼロ戦が、ゼロ戦じゃないけどゼロ戦がプーンって飛んでくるとか始まる。ひらりと降りてきたのは石原裕次郎で、今日から俺がここの司令官だっつって降りてくるのは石原裕次郎のね。で、当然海軍の士官ですけど、そしたら、そこにずらっと並んだ50人ばかりの兵隊は、まあ、どこからどう見てもグレン隊。そして、みんなが別々の、方言をバーッと喋る。だから、これはどういうことかっていうと、もうここで分からないといけないのは、もういわゆる、ここは懲罰部隊なんだって分からない。つまり、日本の軍隊制度っていうのは、もう日本だけじゃないけれども、各都道府県とかで分けてるんですね。だから、お国言葉はみんな訛っていても、京都は京都、大阪は大阪っていうふうに分かれるはずなのに、みんながいろんな方言を喋るっていうことは、いろんな部隊からの流れ物の集まりだということが分かりますね。だから、もうこれは懲罰部隊みたいなものとしか考えようがないなって分かる。で、その、まあ、50人もいなかった、50人ぐらいがね、その、とにかくもう石原裕次郎に従わないのね。でも、ほんとぶっ殺すぞみたいなことを言われると。で、それぞれがいろんな個性を持った変人揃いだけれども、まあ、およそ軍隊には向かないなという感じで、もはや反乱をしていると言ってもいいような、まあ、基地なの。で、そこに、動くゼロ戦は2機ばかりしか残ってなくて、そこに石原裕次郎が来たから3機になるんだけど、1機は飛んでる間に、壊れるかもしれませんよっていうようなレベルなのね。で、まあそこに、なんかね、こういう作品みんな見覚えあるんじゃないかな、こう、とんでもないやさぐれ高校に熱血の新任先生が赴任してきて、で、最初はみんな誰も言うこと聞かないんだけど、いろんなことがあってるうちにだんだんこう一致団結していくよねっていうような話。で、 非常にコンパクトで分かりやすい話で、でしばしば米軍があの空襲を仕掛けてくる、何度か出撃するうちにあの戦果を上げるけど、どんどんゼロ戦もぶっ壊れていて、そこは何にもなくなって、最後ものすごい空襲で、まあ、あの死ぬやつもいるんだけど、あのもう島に建物という建物も何一つ残らなくなるぐらい爆撃されるのね。で、あ、いよいよもう米軍が上陸してくるなと、でもうこれ死ぬしかねえなって言って、でもね、誰一人ね、愛国心の塊みたいなキャラはいなくって、好んで死のうなんて人は一人もいないのね、うん、それ主人公も含めてね。でね、最後素晴らしいのはね、そのよし分かった一応やるかっつってね、もう何にもない滑走路でか、あれが石原裕次郎が、太鼓をね、太鼓が残ってたから太鼓を真ん中に置いて太鼓を叩き出して、で生き残りの20名ばかりがその周りを踊る、いわゆる盆踊りを始めるんだよ。でもう来るなら来てみろ殺しやがれって盆踊りをもう反狂乱になってずっともうぐるぐるぐるぐる踊るわけね。どうせアメリカ軍と戦うのに武器も何にもないからさ、もう殺せって言って、ふんどし一丁でみんな踊って、女、流れ着いた慰安婦も一人いてね、そのヒロインだけど、その女の子も一人いる中、こう、うん、もう延々と盆踊りを踊っていたら、それを、味方の潜水艦がね、こう、潜望鏡で見て、あ、なんとか島は健在なり本当だな、よし、浮上ってバーって上がってくるの。で、あれ、敵の潜水艦ですって言ったら、いや、あれは味方の潜水艦だって、どうしたんですかって言ったら、いやな、もうダメ元でいろんなところに電報打ってたんだってさ、それで、助けに来てくれるのよ。だけど、もうその潜水艦が上がってきたら、もう敵の空軍がどんどんどんどん飛んできて、爆弾落としてくると。で、もうその、もう潜水艦の中に20何人は収容できるから早く泳いでこいっつってでみんな泳いでイカダテ持っていくのは結構遠いわけや、うん、それででもその24人いるねこっちに、うん、22人までしか入らんとか言ってさ、じゃあ俺とあいつはあのゼロ戦が2機残ってるから、じゃあこれで行くから先に行って待ってるからよとか言って、うん、主人公はゼロ戦開いとなってバーって行くんだけど、うん、でも敵の飛行機がバーって来て潜水艦の前爆弾落としてるから、そっちに向かっていくのよ、その二人は。で、潜水艦は、そのブクブクってね、無事に沈んで、まあ、その中の、そのメンバーの一人は、最初のシーンで自衛隊員になっていて、で、今は若い、ひよっこたちを訓練する身になったけど、あの戦争の時なかなか大変でした、みたいな、とっか始まるから、まあ、その潜水艦は生き延びたんだろうね。で、いや、もうね、こうやってね、まあ、手短にね、ほぼ全貌を語ったんだけど、それができるってだけで素晴らしい作品なの。コンパクトに、もうこの90分ぐらいしかないんじゃないかな。で、この映画は、僕は二十歳そこそこで見たときは、なんだこのいい加減な映画だなと思ったけど、40いくつになってみて、いや、戦争映画のあるべき姿だ。例えば、ガンダムでこれをやったとき、まあ、陸戦型ガンダムと陸戦型ジムを、ハリボテで作ろうと思ったら材料が足りなくてなんちゃってのものになったとしても、それで批判されるに値しないんじゃないかと。別にいいじゃねえかそこは、なんだってって、もう不能な予感しろよって話でね。でそれよりも大事なのは、そこにいた人々がどう生きたのか死んだのか戦ったのかっていうね、あの生き様であって、それがその人数分50人ばかした人間の人数分ちゃんと描かれてるじゃないかって、うん、だからこれ本当にこの島の1週間ばかりを描いた映画なのかな、なんだけどすごくねいい映画だったよ、うん、これはね僕は2回か3回見てようやくすごくいい映画だと気づけた。だからみんなもね、映画1回見てこう思ったっていうのはね、ぜひね、2回3回と見たらね、変わると思うんで、ぜひ見ていただきたいと思います。おすすめです。
昔のアニメの、うん、フォーマットですよね。
まあそうそう。だからこれね、うん、僕が見たとき、そう、ありきたりない話だなと思ったのよ、うん、若い頃。でも考えりゃ、これが最初で、あとが真似してんじゃねえかっていう話だよね。うん、おう。だからね、これ今見たら新鮮、今見たら新鮮だよ。こういう俺らがガキの頃よく見た話、
うん、
おお、すごく良かった。次選んでよ。
洋画で
洋画まだあるでしょ。
残ってるのグラディエーターだけですよ。
グラディエーター選んでよ。なんで選んでくれないんだろう、はい、グラディエーター選んでよ。
いや最近の作品やしなとかって。
あのね、はい、最近の作品でもいい映画ありますよ。
これは
グラディエーターは
リドリー・スコットでしたっけ。
ああそうかな。俺その人、はい、名前は君から来て初めて分かったけど、まあ普通のね俳優さん、普通っていうか過去や俳優さんがグラディエ主人公やっていて、うん、これは全くローマ帝国ものですね、
はい、
でグラディエーターって剣闘士っていう意味だと思うけど、
はい、
これストーリー簡単なので話すと、まあ、ヨーロッパで頑張ってたローマのすごいあの将軍が主人公で、そこに皇帝わざわざやってきて、でお前に次の帝位を継がせたいって言うんだよね。で実のせがれにそれをあの言った時に実のせがれが切れて、あの皇帝ぶっ殺しちゃうんだよね。で皇帝はそのなんか暗殺されたとかなんとか言って、実の息子が次のローマ皇帝になると。そしてそのなんていうのかな、一番嘱望されていた主人公は恨まれて、うんうん、まずあいつの家族を殺せって言って、で必死になってそのグラディ主人公が自分のローマの家族の家のところへ早馬を飛ばしていくんだけど、うん、まあ間に合わなくて、この奥さんと小さな子供がもう吊るされてるわけ、家の前にね、
うん、
でこれですよ、ブレイブハートと同じ作りまたやったなっていうね、うん、でね、しかもね奥さんはレイプされて殺されているわけ、
うん、
でなんていうのかな、こういうことって気軽にやりすぎだろお前らって思っていて、しかもこれって歴史的事実では当然ないわけ、作った話なんだよ。でね、なんでこういちいちこういうことするかなと思うけど、まあこれでね、これまだ序盤だから。で、あのまあ奴隷商人に、まあなんていうのは、めちゃくちゃになって、自分もめちゃくちゃになって奴隷になって、で買われていって、まあ体が立派だからその剣闘士にされると。でそのローマで一番の娯楽だった剣闘を、そのまあ恨み高いその皇帝もね、よく利用して、でもっと大規模に殺し合いを しろとか言ってさ、かつての合戦をその再現させてみせたりして、あのたくさん人が死ぬんだけど、そういうのをローマ市民に見せるとね、どんどん支持率が上がると。でそういうポピュリズムでもって やっていって、その主人公はそのピエロみたいなことをやらされるわけだけど、だんだんその剣闘士の中でもローマ市民の中のバースみたいに、阪神でいうとこのバースみたいにすっごい人気が出てくるわけよ。でこの皇帝はこいつ殺そうと思うんだけど、あまりにも人気が出てきたので、殺そうと思ったら殺すな殺すな殺すな殺すなってみんなローマ市民が声を上げたりして、やめみたいなことで、であいつ生かしておいたらいかんのだかなと思うんだけど、どんどんどんどん人気が上がっていくと。で最後確かよく覚えてないけど、そのローマの憎き皇帝をぶっ殺して終わるんだったと思うよ。でその後どうなったかちょっとよく覚えてないけれども、とにかくそのまあ自分の家族を殺し、まあ前の皇帝も自分の父親も殺した、その悪いそのボンボンのね皇帝がいて、でそいつが憎くて憎くてしょうがなくて最後ぶっ殺すっていう構造は、いわゆるベンハーとかと全く同じで、恨みを返すだけの話であり、なんていうのかな、この映画が、こういう映画がまず非常につまらないメカニズムというのは簡単に説明できるんですよね。敵が何一ついいところがないからです。つまりこの殺される皇帝もいろんな軍隊を使ったり嫌がらせをして主人公を苦しめるし、悪いことをどんどんしていくけど、一つも優れた点がないわけです。でブレイブハートでいうと、その敵のイングランド王とかはもう散々にこっちを攻撃したりいじめてくるけれども、何一つなかなか相手も優れた武将だなって思うことがないし、そのイングランド王の家来とかにもいないわけ。でこの皇帝たちの身の回りのものでも 例えばシャアみたいな敵だけどなんかあるなこいつはっていうキャラが一人でも出てくれば変わりますよね、
はい、
それを思いつかないのかよハリウッドのバカ監督はとね、
うん、
最近のバカ監督はねそれを思いつかない、ね、
うん、
つまりまさに完全懲悪、
うん、
まあそのイスラム勢力とのテロ戦争の悪影響かもしれないんだけど敵はひたすら悪いやつだ、
うん、
そしてこっちはひたすら善良なの、
うん、
つまりブレイブハートのメル・ギブソンもそうだし、このグラディエーターの誰だっけ、
いやこれ僕が言ってたのは監督ですよ、
あ監督あの役者さんね、グラディエーターの役者さんもいわゆる何一つ欠点のない主人公なの、
うん、
ね、善良で奥さん思いでもう子供にも優しくてとにかく賢くてとにかく強くて何も悪いところがない人が何一ついいことのないやつにずっといじめられるっていう、だから仕返しでぶっ殺したって話だ、
うん、
これね、
でもそれ言っちゃうとなんかアメリカ映画の 20% はそうかな、
いや 20% どころか多分ほとんどになるんじゃない、
うん、
いやこれは文化的な問題であって僕は気づいた、うん、僕は今回洋画を7本ぐらい見ただけでもほぼ確実に言えるなと思ったけど、
うん、
これは西洋人と東洋人の歩んできた歴史とか宗教文化の違いがまず大きいけれども、やっぱりあの 9.11 のテロ後に余計ひどくなっているなと。でだってね、この辺の新しい2000年超えしてからのね、うん、その歴史対策映画はね、
うん、
全部見たわけじゃないけどほとんどの場合において相手が悪い、こっちは何も悪くないっていう構造がずっとあったり、その逆みたいなのも出てくるじゃん、アベンジャーズか知らないけどさ、なんかこっちにも悪いところはあったみたいなのもあると思うんだけど、僕が言いたいのはそういうことじゃないんだよと、そのアメリカ側にも悪いことがあったとかそういうことをだけを描けばそれで済むんではなくて、あのね、いいとか悪いとかいう次元にいるのが低いと言ってるんだよ、
うん、
で日本のそのまあ戦国映画この後紹介できるのはそうだと思うけども、あの善とか悪でやってないから、あの日本の戦国時代って善とか悪をもう超越したところでやってない、ね、うん、だからもちろん権力闘争とかもっと金持ちになりたいとか女抱きたいとかそういうのも当然あるけれども、あのもうその武田信玄と上杉謙信の戦いとかっていうのはもうなんか一種の美学というか祭りというかプライドとプライドとか誇りと誇りの戦いまで、まあ図らずも消化して相手を尊敬するレベルまで行くのよ。で特に日本の戦国では相手が優れているでしょ、大抵の場合相手がただただ卑劣な大名ってことまずないんだよね、
うん、
だから面白いんだよね。だけどこのヨーロッパ人の敵っていいとこが一つもないんだよ。でそんなのに勝って嬉しいかっていうのが僕ら東洋人の意見だと思う、
うん、
うん、相手として尊敬できないやつに勝って嬉しいはず一つもないんだよね、うん、だからこれこのヨーロッパ系っていうかあのアメリカハリウッド映画の歴史も見て面白くないのは、うん、勝って嬉しくないの、一つも嬉しくないの、
うん、
恨みは晴らせても嬉しくないの、
うんうん、恨みを晴らすっていうのが、
うん、
フォーマットにもともとあるんで、
そう、
まあ、何でもそうですよね、あのアメリカのギャングものでもそうやし、あの、
そう、
なんかあの復讐劇みたいなの全部そうですよね、もう相手悪いやつには一理もない、
そう、
うん、
でね、そうやってレイプされて殺された奥さんの仇を打って相手を殺した喜びって、うん、本当ね蒸発するように消えるのよ、
うん、
5分も持たないのよ、で映画見終わった後よかったよかったって思えないでしょ、だって殺された奥さんは帰ってこないし、
うん、
めちゃくちゃな殺し方した敵だってだからなんだよって話だよ、ただ死んだだけだから、
うん、
だからあのこれね本当に恨みを返すだけの映画なんて何にも思わないし見ても楽しくないの、
うん
うん、だからこれ本当に一時的な痛み止めみたいな、うん、そのカタルシス、長持ちしないカタルシスをこんなに量産して、うん、あの本当はそうだよね、なんかお腹いっぱいにならない食べ物をお腹で満たしてそれでシュッと蒸発してまたお腹空いたみたいな、
うん、
でね、もうこれ怖いわ、これ怖いっていうか、あのこれ西洋人はこれでいいんだよ、こういう民族だから、うん、だけどこれがさ、このフォーマットが日本人にさ浸透してきてるでしょ、うん、だから最近のもう面白くないんだよっていうのはまさにそれでね、これハリウッド映画ばっか見ていると本当バカになるっていうのは、これのノリで日本の戦国ものとか最近できてきてんだよね、やっぱり、うん、だからね、あの漫画とかもそうだと思うんだけど、ただただ敵が悪いやつとかね、ただただ強いとかね、うん、でね、やっぱね、それはいかんよ、それはいかん、あのドラゴンボールとかもただただ殴り合う漫画ですけど、うん、でもさ、まあ、相手をね尊敬できるぐらいの、まあ、ピッコロさんみたいなさ、うん、ああいうレベルだから戦って楽しいし、その後の話、仲良くなった後の話とかも盛り上がるじゃん、うんうん、もうほんとただただ悪いやつにひたすら戦い挑んでいくって話はしょうがないよって思うもんね、うんうん、というわけで、はい、今50分話しまして、
もう一本行きましょう、
もう一本行きましょうか、お願いします、もう用がなくなりましたもんね、
はい、
ちょっとまだあるよな何本も、うん、はい、じゃあもう一本日本映画行こう、
ちょっと楽そうな東方見聞録は、
はいはい、まあまあ楽かな、東方見聞録はね、井筒靖之監督が撮った唯一の、時代劇映画で、戦争時代劇、はい、あ、戦国時代劇映画で、うん、今インターネットで見る方法皆無でございません。で、僕結構昔からこの映画なんとなく好きで、また見たいなという衝動が抑えられず、うん、DVD を買ってみました。で、まあ前評判通り、これね、DVD 買ってみても、もう自主制作映画レベルというか、うん、なんていうのかな、昔の VHS ビデオの擦り切れたのぐらい映像悪いです、
うんうん。
でも僕は見たかったんです。うん、で、この映画はもう一つ予約がありまして、撮影中に主人公の人だったかな、うん、主人公でも尾形直人とか違うかな、誰かね、死んだんですよ。
うん、
で、溺死するという事件が起きて、
はい、
井筒靖之自体も裁判に訴えられて負けたといういわく付きで、だからこれ映画としてもお蔵入りになった映画なんですね。だからそもそも僕らがこうやって、まあ、DVD 出てるけども、見れるのがもうほぼインディーズというか、なんかもう裏ビデオ的なものなんですけれども、あのね、この映画名画とはまあ言い切っちゃいけないのかもしれないけど、その亡くなった人もいるのでね。しかし僕はこれ名画だと今回、見て、うん、あの3遍目ぐらいになりましたけども、やっぱり 名作映画だと、井筒靖之という人がそんなに好きってわけじゃないけど、うん、いい映画だと確信がありました。あのね、この東方見聞録っていう映画はタイトルはほとんど関係なくって、うん、小さな、まあ、兵庫県と思ったらいいかな、あのお城が唯一出てくるのがね、備中松山城でロケしたんだって。でそれはね、僕のツイートにね、僕備中松山城でエキストラで参加しましたっていう人が書いてくれたから、うん、返信くれたから分かったんだけど、備中松山城っていう城の石垣部分だけ使ってちょっとやってんのよ。でこれがなんていうのかな、兵庫県よりもっと小さいぐらいの規模の戦国時代のある、うん、日本の地方でその内戦が起こっていると、うん、大名家の、まあ、殿様と息子とその兄弟みたいなもので三つどもえの合戦みたいなのが起きているっていう世界観ね。
ちょっと待ってくださいね、はい、東方見聞録ってマルコポーロの、
そうそうそう、
それは
だから言ったじゃん、タイトルはほとんど関係ない、
関係ないんですね。
ただ唯一言っとこうか、あの、はい、最初に砂浜のシーンから映って、和歌山かなんかの、はい、白浜みたいなとこ、
はい、
で、そこに漂着している南蛮人3名いるのね、はい。で、1人が宣教師で、もう2人が甲冑を着た中世の騎士なの。はい、で、宣教師は日本の、なんとかっていう役者さんで、また調べてもらうと分かるんだけど、長谷への宣伝とかしてたような人が、なんか細い人なんだけど、その人もハーフなんだけど、まあ、よく、できたスペインのそのうさんくさい宣教師ぶりなのよ、うん、で2人のヨーロッパの騎士のうちの1人がケント・デリカットなのよ、
はい、
でそのケント・デリカットがあの甲冑、ヨーロッパ中世の甲冑を着てるんだけど、まあよく似合ってるのよ、
うん、
あのこの映画って緒方直人とか他にも引っ越しの境の人とか、うん、バスロマンのお父さんの役の人とか、あのね、そうそうたるメンツがやっぱりね、はい、 キャスティングがいいのよ。フランキー酒井とか、うん、あと鬼太郎とか、はい、あと風雲立て市場で家老やってた石橋さん、石橋さんとかいう人とか、はい、死んだ人多いけど、みんなね、なんていうかな、井筒さんのセンスが良くて、この人に甲冑を着せたら似合うだろうなっていうセンス、皆さんね、イケメンとかね、今の背高い身長1メートル80ぐらいある人に甲冑着せちゃダメです。似合いません。例えばナチスの軍服ってあるじゃないですか、かっこいいやつ。あれ一番似合うのね、ヒムラーなんですよ。ヒムラーってね、丸メガネかけたハゲチャビンのね、農薬研究者なんですよ。で、サラリーマンですね、ただの。だけど、そのハゲチャビンの普通にしてたら、どう見たって、イケオジじゃないおっさんですよ。ね。しょうもない、なんて、万年係長みたいなおっさん。その人が、ナチスの軍服を着た時に、一番似合うんですよ。だから僕は、あ、この人はね、軍装似合うなっていう人をテレビとか見たら必ずチェックするんだけど、例えば、日本軍の軍服みたいなのが多分一番似合うのはね、iPS 細胞で有名な山中教授です。ハゲてるでしょ、あの人、メガネでしょ。で、あの人は軍服を着せたら、まあ、ナチスの軍服でも多分めちゃくちゃ似合うんですね。だから僕はあの人が出てきたたんび、出てくるたんびに、あ、山中大佐だっていうようにしてるわけ。山中技術大佐だと思うんだけど、何の話？あ、そうそう。それで行くとね、そのケント・デリカットの西洋甲冑もすごく似合ってるけど、その、侍で出てくるキャラ少なくて、ほとんどが百姓というか足軽なんだけど、鬼太郎がね、おっさんいるでしょ、鬼太郎がやっぱ時代劇に合うんだけど、鬼太郎が侍で甲冑着てるのが、やっぱよう似合ってる。で、あとフランキー・酒井とか、誰だかな、何人か侍で甲冑着たキャラ出てくるんだけど、吉本新喜劇の桑原和夫さんってもう死んだかな、はい、おばあさんの役やってる、はい、あの人も侍、敵の侍で出てくるんだけど、はい、すごく似合ってる甲冑が、はい、知恵のある秀吉みたいなキャラで出てくるんだけどね、はい、で、まずね、その辺のチョイスがいいのは、この岡本喜八とかの影響もすごくあると思うね。パトレーバーとかのキャラとかがさ、必ずしもイケメンとかばっかりじゃないじゃない。でもさ、それがすごく整備士のしげさんとか、そういうメンバーにはさ、そういう顔が四角いぐらいのやつが似合うでしょ。そういうようなのが、ね、井筒泰之魂にも継承されているなと。で、甲冑のヨーロッパから流れ着いたような3人組が映画の最初とあと途中と最後に絡んできて、で、実にうまくこの映画ってね、まずタイトルをどこに出すかとか、そこが見どころなんだけど、始まりと終わりがね、同じシーンで終わる、同じ場所ね、だから始まりと終わりにだけその砂浜が映るんだ。だけど、その3人の漂流者が砂浜に漂流した。そして1人は留守番で2人の騎士が様子を見てくるよって言って、1週間ばかりの間を描き、1週間経って同じ砂浜に戻ってくると、その宣教師みたいなのがボロボロになってて、それで、まあ、ギリギリ生きてると。だけど、その、甲冑武者ね。あ、甲冑武者じゃない、ヨーロッパの騎士。ヨーロッパの騎士、ケント・デリケットたちは、もちろん、このキリスト、ヨーロッパの騎士っていうのは、キリスト教の守護者っていうことで、ガチガチの、まあ、キリスト教徒なんだね。ところが、この、いろいろ一週間あった中で、何があったのか、まあ、最後のオチだけど、このケント・デリケットともう一人が、お坊さんになってんの。ね、タイのお坊さんみたいな格好をして、同じ砂浜に来る。そうすると、待ってた、留守番してた宣教師はもうボロボロになってんだけど、あえて嬉しいんだけど、お前ら、宗教変わるんや。それで、がっかりしながらも、一週間そこに置いてけぼりにされた宣教師は、もう神も仏ともないと思ったのか、そのお坊さん二人を見て、思わず手を合わせてひざまずくっていうオチだよ。だから、これ、ギャグもあるけど、最初のシーンとラストのシーンが、見事にくくりになっていて、綺麗に まさにもう見事なまでの伏線回収というか、うん、袋がキュッて閉じられたような
あのその騎士がずっとそこのお城の顛末を見てたっていうのが東方見聞録っていう
ね。まあまあまあそうだね、うん、あのそんなに詳しく見てるわけじゃなくてゲストキャラ的に横から見るんだけど、はい、あの戦が一応あって、
はい、
でそこであのいろんな体験をして、まあ、戦で心変わりしたのではなく、うん、最後にこの出てくる宝、うん、これも宝探し映画なんだけど、うん、そこで竜が出てきてっていうことで、まあ、あのなんていうのかな、最後そのラスボスで、この話ちょっと後からするけど、ラスボスで、うん、あのコンピューターグラフィックスの竜が出てくるんだ、
はい、
でそれにみんなが立ち向かうんだけど全然勝てない中、うん、あのこのヨーロッパの騎士は胸に持ってた十字架を掲げて、うん、あのまあ、何でも聞くだろうと思って、うん、十字架をガッて向けるんだけど、うん、十字架がポロポロって崩れるのよ、うん、その竜の力によって、うん、であダメだこりゃって逃げ出す。だからその時に多分彼はキリスト教を捨てたんだと思うんだよね、うんうん、だからまあそういうことで、でこの絵がね、前にもそうそう独立グレン対西映画あったでしょ、
はい、
これが宝探し映画だったじゃない、うん、それと似た構造をとっていて、あの、まあ、戦国門などにもよくあるし、やっぱり映画って2時間というか90分ぐらいしかない中でまとまった話を作ろうと思うと、やっぱこの手法がやっぱりいいっていうのがあって、その戦争には金がかかるわけさ、だからそのなんとかその金をなんとかしないといけない、足柄も雇ってられないっていう中で、なんかここの殿様すごい溜め込んでるらしいぞみたいな情報があると、うん、じゃあその金を奪えばいいじゃないかと、うん、だから借金してでも足軽を雇って、うん、その戦争のお城を攻め落として、うん、財宝はどこだっていうような話っていうのが転がり出すわけよね、
うん、
たださ奥方とか締め上げたらさ、いやここにはないのであるとかなとか、うん、じゃあどこにあるんだっつったら、あのそれは殿様だけが存じておるて、殿様はどうしたんだって、お前たちは殺したではないかっつってじゃあどうするんだっつったら、いやでも大殿はいつも寝言の多い人でのとか言って、じゃあ側室を締め上げろっつって締め上げたら、いろんな証言が出てくると、うん、だからなんかどっかに隠してあるらしいぞということで、うん、捜索隊を出すっつってさ、うん、あの出るんだけど、この捜索隊のメンバーというか、まあ主人公が緒方直人なのね。緒方直人はいいですよ、何をさせても、うん、緒方直人ってあのただ単に芸能界が嫌で、農業かなんかをしたいっていうので、もうどっかにあの移住した地方に移住してね、それで芸能界で見なくなりましたけど、やっぱ緒方直人はいいですよ。でその緒方直人はただの百姓で、他にもいろんなその引っ越しの盛りの人とかね、バスロマのおじさんとか、あのみんな同じ村からあの安い給金目当てと、まあ、立身出世を夢見て雇われた足軽なんだけど、あのさ、今回僕も戦国時代大研究してる中で、足軽と簡単に言いますけれどね、足軽にもレベル1から100までありましてね、あのレベルのね50以上ある足軽はもうね、あのエリート兵ですよ、はっきり言って。でその人たちははっきり言って、江戸時代にあの侍と呼ばれてる人たちってみんな先祖は足軽なんですよ、ね、うん、だからあの一番安い給料で雇われてるあのお侍っていうのはね、あの江戸時代にですよ、幕末とかに出てくる人たちは、あれは先祖は足軽なんです。でもその足軽のその侍にまで認められるような足軽になるまでには、最初百姓 の、 あの余った子供たちっていうところから始まって、で今度戦があるから、お前一人100問やるから集まれ、この指止まれっつって、俺も寝まーって言って出てくるようなやつら、こいつらはさただの百姓なわけじゃん。だけど志願したら100問ずつもらえて、で当時これ日本だけだと思うね、あの中世ヨーロッパなんかはないんだけど、日本はあの殿様があの貸してくれるのよ、あの鎧とか陣笠とか槍とかをね、量産品を、あのマークのついたやつを、うん、あのお前らこれあの戦が終わったら返せよっつって、うん、あの貸してくれるわけで、まあ着るわけだけど、それで足軽部隊みたいなのは、まあ、200人ぐらいの部隊ができると思うんだけどね、あの当時のことを考えると面白いのは、あの当時の百姓をいきなり金で雇ってどれぐらいの戦力になるんだろうということを、僕たちは、まあ、戦国ミリタリーオタクとしては真剣に考えるわけ そうすると当時の人たちは学校がないので、あのもちろん小学校も中学校も行っていませんよね。そうすると、まあ、読み書きができないのは当然のことながら、あの整列とかができないわけですよ。僕らが学校で当たり前に習った前習えも多分ないし、当時はあの整列とかああいう運動会の時に並ぶとか、あと学校で40人クラスで先生の言うことを聞くっていうこともないわけ、
はい、
だから当時は村単位で、まあ、村長の言うことは聞くとか、親戚の言うことは聞くとか、村の中で暴れないようにするというモラルとか、そういうのは教え込まれたと思うんだけど、軍隊に、こと軍隊に入ってどうするかっていう、その、教練は、村がよっぽどその軍事訓練を率先してやる村でなければないと。だから、そういう人たちをいきなり雇った場合には、もう、まずね、それを当然隊長になるのは侍だよね。侍が一人いて、その、まあ、一人の人間がね、何人まで僕は、あの、声だけで命令を動かせるんだろうって考えたときに、あの、ストフェスとかやってんじゃん、うん、あれでも相当大変なんだけど、まあね、ここで学校のクラスがあるんじゃない、学校のクラスが先生が一人いて、もう好き勝手な小学校2年生が40人いたら、これもうギリギリだよね。それをその遠足とか行かすのって。ただ、多分そのレベルだろうと考えると、当時、その日本とかでは、俺の親父の時代とかは、一クラス60人とか80人まで増えたことはあったらしいんだけど、その時はもうビシッとした軍隊教練を施しての80人だから、そうじゃなくてもっとわちゃわちゃした連中だとなると、一人の侍で、その百姓上がりの足軽を、まあ、せいぜい40人までだろうなって思うじゃない、うん、で、その40人を前へ進めとか、いやいや前に止まれとか、いやいや半分だけこっち来いみたいなことを、もう1日やるだけでヘトヘトになると思うんだけどね。で、まあ、そういう、その、今の我々から見ても、ダメだなって思うぐらいの、俺たちでももっと上手にできるよっていうぐらいの足軽を描かないとリアルじゃないんだよ。
うん、
それで言うと、井筒監督さすがで、井筒監督ってさ、岸和田少年グレンタイとか、ヤンキーが喧嘩する映画いっぱい撮ってんじゃん。で、あれのノリだと思うんだけど、その尾形直人とか、その、もう村から、もう昨日まで畑耕してただけの奴らがね、鎧着て出てきてどうなるかっていうのを結構リアルに描いていて、でも誰一人死のうという気はないよね。
ね、
で、今の僕たちは日本のためとか愛国心って一応刷り込まれてるけど、そんなんないし、新聞もなきゃテレビもないから、その何かのその意見とか政府の見解に左右されるってことが絶対ないんだよね。で、あるとしたらもう村単位の村長のあれとか、隣村とは仲が悪いとか、そういうことだけしかない。そういう人たちがなんか金でいきなり雇われて突っ込めって言われても、わーってやるけど、いざ槍がこうお互いにバッて出た時に、おお危ない危ない危ない危ない、本当に刺さるじゃないかみたいな感じで、あの誰もそこで死ぬ気はないんだよね。特に日本の戦の場合で、多分そうだったろうなってつくづく思うところで、でもその中にやっぱり一人ぐらいは、ここで出世してやるんだと思って、隣村の顔を知ってるやつでもブスって刺して殺して、その首を取って、やりましたよっていうやつも出てくる。そしたらまあ侍は、よくやったみんなこいつに習って頑張って戦えよって、まあそいつはちょっと出世していくよね。名字もらったりするんだけど。で、まあそういうような形で、その岸和田少年グレンタのノリじゃないけど、やっぱりさ、喧嘩、ヤンキーが喧嘩するとき誰も殺そうと思って喧嘩してないじゃん。だけど中にはさ、勢い余って一人殺す場合があるじゃん。
はい、
でそういうときにさ、なんか急になんか歴史が動くっていうかさ、おいどうする、やばいよ、やばいよみたいなで逃げるやつもいたり、うん、警察に捕まったりとか、
うん、
でもそこで警察に一人殺しちゃって警察に捕まって出てくると、今度はさ、ヤクザグループからさ、
はい、
お前やったらしいな、よしうちに入ってこいよ、いい扱いしてやるよってなるから、これは侍に取り立てられるのにちょっと似てるじゃん、
はい、
つまりそういうさ、リアルな生々しい人と人との殴り合いとか、あとは愛し合いみたいなことを、 井筒監督はやっぱりセンスがいいというか、こういう昔の映画は散々見るらしいんだけど、なかなか良くてですね、で、まあ、時間超過してるけどちょっと話させてもらうと、まあ、どうせこの映画は生涯見てもらえることほとんど少ないと思うんですけども、最後に宝を探していって見つけるんだけど、まずすごいのが、まあ、BGM が全部 V ガンダムの千住明さんっていうのもいいんですけど、滝の中に穴があってそこにあるらしいと。でも滝をせき止めないといけないから、その川があって滝があるんだけど、そんな大して大きな滝じゃないんだよ、だけどそれを小さなダムをこしらえて、水をせき止めてる間に中へ入って占領箱みたいなのを取ろうっていうことで、まあやるわけさ。だこれが、また宝が目の前にあるから、また敵がやってきたりわーわーして、で、そのうちに包みを切っちゃって、ダーってまた滝が流れて、何か流されて、みたいな。こういうところで一人亡くなったんだけど、なんとね、証拠にもなくね、この包みが、堤防がね、3回も壊れるんですよ。で、今の CG とかある時代に、から見れば全然大したことのない工事だし、その包みが切れて丸田んぼがバーンっていうのも、絵的には知れて小さな川なんですけど、これ実際にやってるんだよなってことを考えたら、どえらいことなんですよ。現に一人死んでるからね。で、井筒監督はバカなんじゃないかと思ったけど、多分ね、和之監督が初めて戦国映画を撮るっていう場合に相当な意気込みだったと思う。お蔵入りになったけど、それは今までの日本の戦国時代の名作といわれる、映画の名作といわれる、もう黒澤明とかそういう岡本喜八とか研究しまくった上で、それに対して俺はっていう作品として作ったとしか考えられない。だからこれ最後にそのいわゆるあれが宝物に手が届いた時に、なんと竜のこの張りぼての竜が守っていたの、その仕掛けが、みんなが驚くけど、なんだこんなもん作りもんじゃねえかって言って占領箱はいよいよ出された時に、なんと作り物じゃない本物の竜っていうのが、コンピューター当時のね、コンピューターグラフィックスでブワーって出てくる。でそれ本当に天変地異が起こったように出てきて、でその竜は人間の言葉は喋られないんだけど、人間の言葉は理解するんだよ。でドラゴンボールのシェンロン、あれなのよ。でわしに願いを叶えてほしいのはドイツじゃみたいな感じで出てくるんだよ。でまあ軍隊が弓矢をバーって言いかけたら、その弓矢一瞬で全部撃ったやつに刺さって軍隊は全滅するのね。で生き残った尾形直人たちの方を見た時に、なんか俺を出世させてくれとか金持ちにさせてくれとかいうようなやつ、まあ退けられたりしていって、でいろんなことを試すわけよ。おばあさんのキャラがなんか泣き落としで、なんかいろんな話をして、それでこう世の中に母ちゃんほど偉いものはないんだよとか言って説教するんだよ、その竜に、
はい、
だけど竜はしらーってして、やっぱりダメだったかっつってでいろんな手を使う、つまり今までのそれは今までの映画のオチの井筒監督なりのなんていうのかな、こうダメ出しなのね。今までの映画監督がこういう最後クライマックスにこういうオチで話を締めてきただろうっていうのを全部出して、全部却下、全部却下って龍が却下していくわけ、それで最後に通って、まあギリギリ通ったのがその尾形直人の、その今お前が殺そうとしてる、あ、なんか生贄をね出そうってことでじゃんけんで決まって、じゃんけんに負けたやつが生贄出そうと、生贄で殺され食われるという時に尾形直人が出て、その男は、食われる男はあれです、バスロマンの宣伝でお父さんの役をやってる、おっさん、ヤクザとかの役をよくやるおっさんで、汚いやつなんだけど殺さねえでくれって言うわけで、 いやもうね、そいつも相当嫌なやつだけど、うん、そいつは俺と同じ村人なんだ、村、同じ村のもんなんだと。で、そいつは相当嫌なやつだけどね、そいつがいたら、そいつはまた喧嘩もできるし、もう何人も死んだけど、やっぱり死んでほしくないんだっつって、だから宝なんかいらねえから、お前消えてくれって頼むんだよ。うん、そうしたら龍は、わかったっつって、どっか宇宙空間飛んでいくんだよね。で、それが井筒監督の、今までパッチギとか見てないけど、その、チラード少年グレンダーとか、在日朝鮮人のこととか、ブラックのこととかを描いてきたじゃない。で、それはみんなが仲良くしようって話じゃなくて、まあ、日本の中に住んでる韓国の人と日本の人はいがみ合ってるよね。それを仲良くしろって話じゃなくて、いがみ合いたいんだっていうのが、井筒監督のメッセージなの。今後もいがみ合って生きていきたいんだと。うん、その喧嘩もできる仲間が必要で、死なしちゃったり消去したらダメなんだっていうのが井筒監督のメッセージなわけよ、うん、だからね、よくね、もうそんなのお前ら韓国へ帰ればいいじゃねえかっていう人もいれば、そんなの皆殺しすればいいんだよみたいな若者も出てくるでしょ。だけどそうじゃない、あの気に入らねえやつもいるのが普通なんだっていう。で、それをなんか大きな力で叶えてやるぞっていう、お前みたいなのが一番嫌いなんだって言うわけよ、うん、その尾形直人がね、うん、お前みたいに何でも分かってるような顔してるやつは一番嫌いなんだ、消えてくれっていうね、うん、そうしたら消えてくれるっていうオチで、まあそれを見たそのケント・デリカットとかが仏教に帰依するのか知らないけど、あの、なんていうのかな、井筒監督なりの渾身作だと思う、
うん、
渾身作だと思う。だからこれはもう今やまともな映像では見れませんし、もしこれがなんか昔のフィルムぐらいのブルーレイぐらいのね、リマスター版で見れたら俺もう夢のようだけど、今は本当ろくな画質のとかないけどね、見るの余地あるよこの映画は。ということで僕も押し込みしたいし、まあまあでもあと一周やれば終わるでしょうからね、というわけでありがとう、よかった。それで
は東方見聞録って、うん、あの一番最初のケント・デリカットとかが漂着するシーンですけど、甲冑着てて、あの漂流できる
小舟
なんですか、よかった。海になんあの浜辺にこうなんかこう、
いや漂着って言っても多分その大船から、
はい、
まあ、宣教師たちで布教しようとして小舟で、
はい、
でえっちらおっちら和歌山あたりまで来たという感じじゃないのかな。
ああ、遭難ではないんですね。
でもなんか最後のシーンとほぼ遭難してるから
いや海に途中で沈まへんのかなと、
はい、多分小舟で漕いでる間に流されちゃって、
はい、
母船も映らないから、
はい、
多分母船に帰るとか言ってた船長氏ももうボロボロになってそこにいるから、うん、あの多分ほぼ漂流しちゃってんじゃないの、
うん、
でもね、そう要所要所のギャグとか、あの北郎さんも面白いし、あの桑原和夫が、
はい、
やっぱ吉本の芸人さんじゃない、
はい、
でちょっと新喜劇みたいなギャグを何箇所か入れてくるんだけど、はい、やっぱ面白いし、あのあとそういう何度か合戦のシーンがあるんだけど、ほんとさっき言ったように誰一人死にたくない合戦だなっていう、わかるよね。あの僕らはね、当たり前のようにね、なんか戦いで死ぬのは当たり前ぐらいに今思っちゃってるけどね、うん、それってね昔の方がないんだよ、
うん、
愛国心がないから、
うん、
で今ゲームでね、合戦のゲームとかって100対100でバーンってぶつかったらほとんど9割方死ぬんだよ、死体がブワーって転がる。だけどね、人間そんな潔くねえからって、
うん、
あのもうね怪我した時点で逃げるでしょ、
うん、
人間はね矢が刺さってもそう簡単には死なないんですよ、
うん、
だけれども矢が刺さったらもう逃げるかそこまでにへたばるから、うん、で刀でもね首をスパンと切られない限り即死なんかしないんですよ。だけどさ、血が出たらもうそこを抑えて、わかったもう、参った参ったって言って、うん、その場にあぐらかくか、うん、まあ、あの元気だったら逃げるから。だからあのね、目の前で実際鉄砲でババーンって撃たれてさ、まあ、5人ばかり死んだとしたらさ、もう恐ろしくて逃げるって、
うん、
それは、まあ、現代の戦争ならもう逃げる暇もないからね、
うん、
ダラダラって撃ってくるからもうしょうがないけど、火縄銃とかで目の前で上半身吹っ飛んだりしたらね、もうみんな怖くて、もう知らん間に逃げてると思う。 だから僕はね、そういうことをなぜやってるかというと、実はこういうことをゲームに取り入れられないかなと思ってます、うん、ほとんどの人が死なないんだけど決着はつく合戦ゲームものをね作りたい、ね、まあ他に質問ないですか。じゃあ今週はここまででさせていただきます。また来週お会いしましょう。レコンでした。